中央学院大学
清水研究室ラジオ、
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第106回目になりましたね。7月10日木曜日、6時ですけどね。まあなんかちょっと天気が悪くなってきてっていうのでね、まあ心配なところでもありますけど、まあちょっとね、スタジオは元気よくやっていこうかなと思ったりしてます。まあタイトルコール毎度のことなんですけどね、生放送の時はこう生で一発撮りでやってるので、まあそこでね、人数の多さをね感じていただくとね、清水研究室ラジオマニアの人はいないかもしれないですけどっていうところで、まあ今月はね、スタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水と、初めに卒業した方からいこうか、卒業生のゼミの、ゼミ生のね、音川くんと、第2期のラジオメンバーだった畑野くん
で
やっていこうかなと思ってます。そして、今現役のね、中央学院大学の大学生の市田さんと上里さんと進めていこうかなと思っています。で、秘書役七海さん、ミーナさんはまあちょっと今日お休みで、まあ、先月も休みだったかなっていうところで、あとまあ第1期のラジオメンバーだった鈴木さんとか渡辺さんとか元杉さんはまあちょっと今日わちゃわちゃしそうだから LINE 繋がないでまあスタジオからやろうかなというところでね、やっていこうかなと思ってます。じゃあちょっとまあ自己紹介がてら、じゃあ音川くんからいきましょうか。
はい、2017年卒、音川と申します。ラジオは何回か出させてもらってて、今日多分半年ぶりぐらいになりますね、前回1月とか冬だった気がします。
そうだよね、ちょっと100回目の放送の時に来てくれるって言ってタイミングが、
そうなんですよね、出たかったんですけど
ねなんでちょこちょこ来てくれてありがたいなと思って。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて第2期って扱いでよかったのかな。
大丈夫です、
ね、
はい、
ね、ラジオメンバーだった畑野くん、よろしくお願いします。
お願いします、はい、
近況なんかありますか。
相変わらず3月に先生の一回行かしてもらって、で、まあ、今も大学の時一応1年間だけ駅伝部にいまして、今も一応陸上続けていて、相変わらず、変わらず走ってばっかの、はい、です、
ね。まあ、ぜひね、頑張ってもらって、中学院大学のね、駅伝部のコーチとして帰ってきてくださいとかね、思ったりしてますね。まあ、さっきのね、音川くんとも、駅伝のね、応援行ったことあるよね。
行ったことあります。
箱根駅伝の
こう、はい、ね、学校の人たちと、
そうそう、なんで音川くんは結構毎年ぐらいかな、上り持ってねみたいな。
最近行ってないですけど、
あ、本当、はい、まあ、ちょっとね、出たり出なかったりがあるのでねお願いします。じゃあ続いて、現役の大学生の、じゃあ現代教学部の市田さんから行ってみましょうか。
はい、現代教学部の市田です。今日はなんか珍しく道を迷わずに2人で来れました。
慣れましたね。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で続いて同じくですかね、現役の大学生の、はい、小学部の上里さん。
はい、小学部の上里です。3回連続出演、なんかもうゲストっていうか、いつもいるみたいになっちゃったんですけど、今日も楽しくやりたいと思います。よろしくお願いします、
はい、お願いします。でも後でちょっとね、遅れて、もしかしたら私の指導院生だったね、元大学院生の Q さんが来るかもしれないみたいな感じでね、ちょっとまあわちゃわちゃするかもしれないですけど、やっていこうかなと思ってます。でまあオープニングのね、音源もお友達の花ちゃんの使わせていただいてますけど、メッセージ募集のやつもちょっとね、行ってみようかなと思います、
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp kfm789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは03-5670-5332、 03-5670-5332、 そして X アカウントは@清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあそんな感じで、メッセージもね、生放送なんでお待ちしているということで、まあ今日7月10日なんですけど、まあ七夕がね過ぎてというところで、七夕はなんかみんなは思い出とかあったりする？
思い出、
うん、
思い出か。でも短冊、
あ、そう、アミと一緒に短冊書きました。あ、
そっかそっか、そう、ちょうどいい中学院大学の宣伝になるんで学生会館じゃないや、6号館っていうね、30周年記念館っていうところだけど、そこの1階のところにね、こう
ありますね、うん、
あれエスカレーターの下と
か、うんうんうん、
あ、なんか見た記憶が、
ね、記憶がある。
だから音川くんの時代からあったよね。
ありましたね、
すごい、
ね、
でもね、今年なんかやけに背が低い
よ。え、そうですよね、うん、そう、なんか去年もうちょいなんかピンってしてた感じだけど、なんかなよーみたいな、うん、
まあなんかふざけて上にやろうとかっていう人たちがいるからあれなのかもしれないまあまあそれはっていうところで、で、まあちょっと別に七夕にすごい私はこだわりあるんじゃないんですけど、まあM フローが好きで、もう今デビューして26周年っていうところなんだけど、M フローのデビューがまあ7月の7日っていうところなんで、で、まあちょっと新曲というところでね、今月1曲目聴いていただこうかなと思ってます。 M フローラブズ実行エイルでエコエコ、お聴きください。はい、M フローラブズ自己エイルで、エコエコお聞きいただきました。で、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししています。で、今日は、まあ、現役の大学生も来てくれてますし、まあね、OB も来てくれてますし、ちょうどいい感じなんでね、いろいろ大学の思い出でもいいですし、まあ、今のね、こんなことやってるよみたいな話をちょこちょこ教えてもらってと思ったりしてますね。というところで今度は逆から行こうか、面接じゃないけどでちょっとね、小学部の現役のね、上里さんからちょっと最近なんかこんなことあったよみたいなのあれば。
こんなこと、うん、特に何もないかもしれないです。でもなんか、あ、聞きたいことあるんですけど学生最後の夏休みなんかやっとけばよかったなみたいな、後悔してることとかあったら聞きたいなとか思います。
自分はやっぱもうちょっと、まあ、旅行行けたらよかったな、うん、ちょっと社会人になるとやっぱちょっと時間が限られちゃうんで、早めにちょっと調べといて安く行けるところ、
うん、で行けたら。大学生は結構旅行行ってる？
いや、本当に旅行行かなくて行かないんですよね。
旅行研究部だったんで、今あるか分かんない、ありますかね、
今ね、キューブかな、
あら、旅行研究部っていうのがあって、
すごい楽しそう。
ガソリン代とかは学校が出して
くる、すごい、
作る、
作
るか、復活させてくれそうですね。
学長がね、顧問だからね。
あ、そうそう
そう、そうなんですか。
そう、
すごい、
でもまあその順大学は別にこう学長だからとかあんま強い余裕がなくてねだけどまあやっぱりその学生のこう活動のあれでね、評価されてるっていうのがあるんで、そう、旅券は面白いよね。
面白かったね、
いいね、早く知りたかった
確かに確かに、ね、
そうだから結構ね、音川くんたちはよく行ってたイメージ、
結構行ってました
ね。なんでその音川くんたちはまあ勝手に行ってたから、まあ、むしろその畑野くんたちの時代はその私のゼミで結構 ね、旅行行ってたんで、
先生のゼミに、いろいろ連れてってもらって、はい、
一番遠くてどこまで行きますか？
富山、あ、いや、もっと大阪、ですかね。
そうだね、奈良のため池条例のやつ見に行くっていう設定で、
まあ、残念ながらちょっと自分は大会があってそれ行けなくて、友達からみんな USJ 行ったよって言われて超楽しかったって言ってちょっと後悔してる、はい、
USJ はそっか。であと畑野くん行ったのは富山は行って。
富山行きましたね。
宇奈月温泉。は
い。
は
い、いいね。
そう。なんで旅行はねいいよね。
なんか行くか。なんか行きたいよね。
なんか行きたいよね。
せっかく時間がある。そうそう
行ってください。
なんかね沖縄のね案とかもね。
あそうなんですよ。ね、そう流れちゃってて沖縄が。
まあ夏休みもねこれからなのでで、ね。じゃあちょっと小学部の上里さんはちょっとそんな感じで先輩に聞いてみたいことっていう感じですね。じゃあね、現代教育学部の石田さん的にはなんか最近のあれとか、まあ質問でも全然。
ああ、じゃあ自分も質問にします。なんか今そのゼミで文化祭の出し物をいろいろ考えてるんですけど、ちょっともともとやろうと思ってたのがちょっとできないかもって今なって、今新しい食べ物系だったんですけど、なんか室内では食べ物ができないらしくって、それ知らなくてで進めてたんですけどできなくなっちゃって、なんかその当時もしその文化祭とか行ってたりとかしたらこういうのあったよとか、なんか面白そうなのあったらちょっとなんか、
自分たちは旅行研究部で毎年綿飴をやってます。綿飴って原料費がめっちゃ安い。
確かに
結構儲かりますよ。ぜひやってください。
いいですね。
そういうとこでしか食べない綿飴ね。
綿飴100円で、原料費は多分めっ10円とか、
あーあーじゃあめっちゃプラスで入ります。
うん、そう
あれレンタル代大学が出すんだっけ、実行委員が出して
る、あれはどこだったんだっけな、部費からで出してたかもしれない。
そっかそっか、だから純粋にね儲けになる、
うん、利益率高いの、うん、狙ってみるのもありかもしれない
ねえ、本当の国の時はね、
先生と私は清水ゼミで牛串
で、ね、
をやって、
美味しい、
め
っちゃいいですね。
めっちゃいい。
利益は取れたんでしたっけ、ち
ょ
っ
とあれあんまり
300円ぐらいとか、
いやもうちょっとやったかな、
ちょっと高かったか
な、高くしないといけないってことで、うんうんうん、はい、
でやっぱり高いと買いに来ないから、
そうなんですよね、
確かに難しい、はい、
で最後安売りしてね、
そうですね、先生も買ってくれてなんとか結果的には売り切ったっていう、うん、はい、
なんか一昨年はそのがなんだっけ、チケットもらえたんだよね、1000円分のチケットみたいな、なんか
学校から
そうそう文化祭で使えるチケットみたいなもらったんですけど、去年なくなっちゃって、そうなくなっちゃって、なんでだろう
一応そうね、あれも
コロナ明けであんまり人が来ないと思った、
うんうん、
ああそれもあるかもしれないですね。
だからあとはそのやっぱり協賛でね、企業とかからこうお金をもらっていろいろやるっていうのがいまいちやりきれてなかったのかもしれないっていう、うん、そう、まあ、でもね音川くんはね、あの鉄道のジオラマの
やつ、綿飴以外にも、
ね、そうやってくれたりとかで、今年もちょっと出展してくれようとしてるっていうところで、
やろうかな、
あそうなんです、本当ですか、
うんうん、
へえ、
そうすると学園祭で会えるかもしれないっていうのがあるんでね、でもまああれもちょっとね、あの OB とかには予算が出ないかもしれないからそこがね、
予算はいつも出てないかな、
ああそっか、
やっぱ部でやらないと多分予算出ないから、うんうん、
まあ、でもね、学校法人中央学院がこう創立というか創設125周年だっていうので、うん、まあ、ちょっと大学も気合を入れて、うん、くれるんではないかなと思っているのでそう、でも、ね、屋内飲食ダメっていうのはちょっと私も初めてだったね、
あ本当ですか、うん、そうって言われちゃって、うんうん、あじゃあ無理かみたいになったんですけど、うんうん、だからお化け屋敷とかそういう系とかだったらいい、う
ん、いいね、お化け屋敷いいね、
うんうん、一時期ねジェットコースターみたいなの作るのが流行ってたじゃん、高校生とか、
ね、流行ってますね、
ありましたね、
うん、そう、なかなかちょっとね、うん、不思議なところがでちょっと順番にちょっとずつっていうので、じゃあ今度音川くんは、
はい、
最近の近況報告でもいいし、
ですかね、うん、前も言ったかもしれないんですけど、もう温泉とかサウナとかめっちゃ行ってます、ね、うんうんうん、 休みが増えたっていうのもありますし、
うんうん、
そうですね、サウナ好きでよく行ってますね、
うんうん、まあ、だからか分かんないけど、まあ、畑野くんもそうだけど、あの体型が変わんないのね、学生の時からそう、なんか結構私の教え子とかでも、あの卒業して何年か経つと、あ、だいぶおじさんに慣れてみたいな私もおじさんだから人のこと言えないんだけどっていうのがあるけど、もしかしたらね、音川くんはそういうサウナ効果かもしれない、うん、
だといいんですけど
そう、新陳代謝が激しくなってるのか、
あ、
うん、畑野くんもあれ、最近は
自分は、まあ、最初と一緒で、うん、基本仕事以外は結構トレーニングばっかなんで、逆にちょっと質問させていただきたいことが、あの たまに高校生とかとも練習をするんですけど、なんかみんな最近のなんか流行りのアプリはビーリアルですよって言われて、なんか勝手にご飯一緒に食べてたら、先輩撮っていいですかって言われて撮って、なんか次の日後輩たちに会ったら、先輩映ってましたってみんなに言われて、ちょっとついていけなかったんです。最近のちょっと人気のアプリというか教えてもらっても、
なんかあるかな。
でもやっぱ B リアル、
うん、このかな。でも私は B リアルそんなたまにしかやらないんですけど、なんか時間通知がアプリ上で通知が来て、うん、その時にそのみんなが何してるかを共有するためのアプリみたいな感じで、私はなんか時間は無視して撮りたい時なんか思い出として振り返れるからって感じでやってるんですけど、あるかな。
えでもまあ、でも周りの子みんなやっぱ B リアル
やってる。
授業中でもやっぱみんな撮るんです、
う
ん、
授業中通知が来たらもうみんなその場でパシャパシャって自分の、
あ、そうです、
自分の顔撮れば、じゃなくてどこでも
内カメと外カメを、
あ、2つ、
はい、撮るみたいな。
2分以内だからね。
そうなんです
じゃあ授業中だと先生もしかしたら誰かやってる人、
多分やってると思う、
ね、でも多分分かりますよね、なんかカシャってなっちゃうんで、うん、結構分かる人は分かる、うん、てかこっちが分かる、受けてる方が、
ね、やったなみたいな。
静かな教室とかだと、
そうですね、
そうですね、
何人か揃ってみんなでこうやってやってたら、あれはビリヤル、
意外といるよね、いるいる、めっちゃいる、
うん、でもまああれ加工できないんだよね。
加工できないです。
だからその加工したい人はちょっと嫌なのかなと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもなんか謎に
盛れる、
そうなの、そうなの、
なんか盛れる、なんか普通のカメラより盛れるからみんな、うん、
あ、使っちゃって、
使っちゃって、
なん不思議だよね、うん、でもなんか普通の iPhone に入ってるカメラで撮るよりはなんか、うん、漏れるんですね。なんだろう。
だからそのBリアルで漏れた写真をまたインスタのストーリーとか投稿にあげる
みたいな。その写真は残ってて、なんかこう別のとこでも保存としてまあ使えるよ。
あ、そうですね。使ってる人とかも見たことあります。TikTok にあげたりとか。
そうか、もう私もね、何日間連続かな、87日間ぐらい連続
やってる。すごい、すごい。
あ、でも時間通りに撮れてる時と撮れてない時あって、時間通りに撮れると5枚アップできる。
すごい。
ダメだと2枚しかいけない。
あ、
なんでね、そんなのやってるけども。
じゃあ高校生のノリに合わせて今度やってみます。
ね、ぜひぜひ。そう、じゃあそんなところでね、ちょっと2曲目行ってみようかなと思うんですけど、これまたまあ私の、まあ、趣味的なあれじゃないですけどね、七分かりさんも好きでよく聞くんですけど、やっぱり七分かりさんも7月7日がデビューの時で、でこの間ライブに行ってきたんだけど、ちょうど7月7日で、でデビュー7周年っていうところでね、ワイワイやってました、
う
ん、けど平日だからやっぱりね、人がそこまでねっていうところで、いつもだとこうパンパンになってて、もうアリーナぎゅうぎゅうにされるんだけど、うん、割と平気っていうでしたね。なんで、まあ、そこからちょっと一曲というところで、愛があるようでないようである、お七分かりさんでお聴きください。
私のお気に入り。
はい、このコーナーで私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いてきちゃいましょうというところでね、じゃあまあちょっとまた順番にというかね、ラジオの皆さんには見えないわけですけど座り順でね話してるんですけどね、はい、ではちょっと畑野くんのお気に入りから 聞いていこうかなと。
はい、またちょっと前3月行った時とちょっと同じ、またセブンイレブンになっちゃうんですけどあのなんか最近結構旗とかにこう広告で出してるなんかスムージー、 あれ結構美味しくて、うんうん、あのなんかあのなんだっけ、コーヒーとかカフェオレと同じ容器にでこう買ってから、
ベリミックスとマンボーみたいな、
そうそうです、そうです、ありますあります、あれをちょっと、まあ、ちょっと値段いいお値段するんですけど、うん、まあ、たまにご褒美で、
お
で結構なんか、まあ、ちょっとアスリートみたいな話になっちゃうんですけど、うん、栄養素も良くて、うん、カロリーも結構控えめなんで、うん、結構最近ハマってますね、はい、
大学飲みました、
そう大学のコンビニ、あ大学、あそうかセブンだから、
うんうん、
あ
美味しい、
さ あるところとないところが結構場所にあって、小、うん、学園大学素晴らしい
最
新だ、ね、アスリートいっぱいいるからね
確かに確かに、
駅伝部ももしかしたら飲んでるかもしれない、
うん、やっぱり自分でやるよりはいいよね、
いやそうですね
あごめんごめん、
みんなはお昼ご飯学食食べてるの、
学食全然食べなくて私、
セブンイレブン
でも最近はもうあの家からお弁当、
お弁当
というか本当にご飯に梅干し乗せるだけお弁当と言えない、
お弁当作ると次の教室まで先に行けるからっていう、
あ確かに買いに行かないの混みますもんね、どこもめっちゃ混むから、
なんかキッチンカーがね増えたんで、
男の子
たちの時はなかったよ、
ね、3年生か4年生ぐらいの時にあって、
あそか、
たまに切ってたぐらいかもしれない、
うん、がね毎日いる、
今結構種類多いですよね、うん、キッチンカーの種類いろんなのあります、本当にな
のですごい、逆にねそっちが並んじゃってしんどい時あるけどね、うん、
あ確かに確かに
スムージーね、健康的でいいですね、
うん、ぜひ飲んでみてください
、男はこうなんかハマってるものとか
ねえ、なんでしょうか、うどんとか最近多い気がします、
うんうん、
空港のあのうどん屋さんがあるんですけど、うんうんうん、そこでなんか日替わりメニューみたいな
の、お
冷たいうどんとご飯のセットみたいな、うんうん、うどんばっかり食べてるんです、ね、暑いんで、
暑いこの時期
い
いですよね、そうだ、
特にあれなんかこう歯ごたえがあるやつが好きとか、なんか柔らかいのが好きとか、
あ、なんだろう、うーん、ただそこは、まあ、うどん屋さんなんで結構うどん、なんだろう、うんうん、うどんが美味しいんですけど、
うんうんうん、
そうですね、あとはまあアビコの弥生県とか、
あ懐かしい、
うどん
唐揚げがでかくて、
うんうん、
うどんばっかり食べてます、
うん、でもあれうどん頼めんの、あの弥生県、中学院大学の最寄り駅の JR の阿鼻子駅のとこに何店舗かあるよね、3店舗ぐらい、
そうなんですよね、
うん、
はい、
駅のホームにあって、うんうん、だいたいそばを茹でてるじゃん、
そうですね、う
ん、だからそんな中で、すいませんうどんをって言えなくて、
あ、
そ
うですか、
あるにはあるんですか、メニューには、あ、そうなんだ、ある、あるんだ、食べたことない、
なんかその食券にそばとうどんとは書いてあるけど、もうなんかほぼそばなんだろうなのモーションをしてるわけ、ね、中の人がでこう持ちかけてるところすいませんうどんでみたいな言ったらなんだよみたいなされたらちょっと心がね
多分顔に
そうっていうのがあったりしますね、うん、石田さんはなんか最近ハマってるのか
な、あ自分もセブンイレブンなんですけど、おうおうおう、その夏になると夏と冬に、うん、あの北極ラーメン、蒙古タンメン、
中本
あるじゃないですか、うん、で北極ラーメンが期間限定で出始めるんですけど、うん、もう家族みんな辛いの好きなんで、うん、それをなんか毎回買いだめして、うん、ピラミッド作って写真を送り合うっていうのがあって、う
ん、今も飯もあります
よね、ありますあります、あります、うん、
麺の方、
あ、ありますね、
が好きなんですか、
麺の方が好きです、でなんか北極ラーメンだと味がちょっと蒙古タンメンとは違うし、なんか中の具材も違くて美味しくて結構転売とかもされちゃうぐらい人気なんで、
じゃあセブンで売り切れちゃう可能性が
あります、
やばい、
場所によってはもうないとこあったり、あでも中学院はまだめっちゃありました、
さ
すがめちゃくちゃありました、
狙い目なのかいっぱい仕入れてるのか神谷さんは困ってる、
私は最近もともと映画を見るのめっちゃ好きなんですけど、うんうんうん、最近またすごい見てて、なんか 夏を感じる映画をすごく探して見てるんですよ。なんかあんま夏が好きじゃないのでなんか夏を楽しもうマインドを映画から摂取してる。最近はあのハリーポッターをまた最初から最後まで見ましたね。なんか夏になるその金曜ロードショーとかって結構夏になるとハリーポッター祭りみたいなやつちゃいようとするんですよ。だからそれでなんか夏は見るのがちょっとなんか定番みたいななっててまた見てます。
いいね。映画もそうね、なんか 4DX とかなんだっけ、
あーありますね、
ガクンガクンするやつがあるじゃない、
動く
水出てきた
り飛んできますよね。そうですよね。
そうなんかね、この間マインクラフトのやつかな、 あれを見に行った時に、はい、もうあの、まあ、置き方が悪かったのかもうポップコーンがほぼほぼ上に持ってあるやつがこぼれてしまって、あーあーあーあー、もうまあいいやみたいな
結構じゃあ揺れるんですね。
そうそう、なんでね、ちょっとそんなこともあったけどまあでも家で見る映画もね、うん、いいよねっていうことですね。そう、まあそんなところでじゃあちょっとね、一旦コマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあ、今日はまあちょっとね軽くっていうところですけど、最近あの替え玉受験みたいなのがこう英語の検定試験を、まあちょっとね、あの今 Q さんいないうちに喋っとこうっていうところでね、あの中国の人がまあ別に中国の人がどうこうってことはないんだけど、まあたまたまそう替え玉というか行ってこう答えを教え合ってっていう不正受験があったみたいな話もあって、でまあ中学院大学でもね、28からテストかな、定期試験、
あ、
うん、
そう
そうそうそう、なのでまあやっぱりそこでもねカンニングだなんだとかいろいろね、あの問題になったり、私も別に中学院じゃなかったかもしれないけどこう替え玉風な人を見たことがあって、そう、あの全然あれ見たことない人が、うん、違う名前で出してきてるねみたいな、その私のゼミ生の名前書いてて出してきて、ほんって言ってちょっと待ちなよみたいな話でそうですね、のがねあったりしたんですけど、これもし、まあ、替え玉みたいなのやるとどのぐらいの罪になるかっていうのは、ね、こうまあそうだね、うちのゼミ出身だから、まあ、音川くんなり畑野くんなり何罪みたいなの出たら優秀
ごめん
なさい、今頭の中で考えてるんですけど
急にっていうやつ、ね、そう、まああの結局、まあ、その私文書偽造とかこう偽計業務妨害って言って、まあ、そのテストをやってるところとかその辺の業務をこう妨害したっていうところの罪がまず一つ考えられるっていうところで、まあ、あのそれだと一応、まあ、私文書偽造とか、まあ、その有印公文書偽造みたいな、まあ、そういったのになると、あの懲役しかないよね。懲役って言っても今拘禁刑っていうんで、まあ、刑務所入っちゃうやつっていうので、でまあそうかと思えば、あの、まあ、それこそ上里さんとか石田さんはやってるかもしれないけど SPI の、 あのウェブテストみたいな、あれを替え玉でやった時の方が実はちょっと罪が軽いかもしれないっていうので、その電磁的記録、まあ、そのデータをいじった場合の罪の場合だと一応罰金刑があって、だから同じこうなんて言うんだろう、まあ替え玉っていうかズルというか誰かできる人にやってもらってみたいなやつで、まあネットでやったとかねパソコンでやった方が若干もしかしたら罪軽いみたいな、なのでまあやってみてくださいとは言わないですけどまあでもね、なんかあのいろいろ隠しきれないところはいっぱいあるんでね、あの、まあ、1回のテストでね決めるっていうのが良くないみたいな話もねあるけどねっていうところで、そう、結構4人はテストで困ったこととか、もうこれは替え玉使うしかないかなとかっていう時あったかな、
むしろ諦めて、うんうん、あ、それもう寝てたりとかします自分は、
もう運を天に任せてみたいなね、はい、
高校の時とかそうでした、
うん、私はめっちゃもう一夜漬けタイプでした、ね、もう寝ないで勉強してモンスターを飲んでいくみたいなそのタイプでした
、ね、気合い入れて、うん、そう、まあ、なんで私のテストの場合あの何でも持ち込みかっていうので音楽の時もやってたよね。
そうです ね,
だよね。スマホも見ていいですよ、ね、
すごい。
だからやれるんなら人間連れてきてもいいっていう話そう、まあなんだけどね、未だに人間連れてきた人いないのでまあまあそんなところでちょっと今月はこんな感じでというところでね、そろそろ眠たくなってきたかなというところで、じゃあここを畑野くんにお願いして。
はい、ノックブーツのバイシェボンさん、シェボンさん
っていう歌手というかグループですね。でこれ、はい、ノックブーツっていう曲お聴きください。
はい、
徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ、さっきお聞きいただいたねシェボンさんの、まあ、やつってあのさっきの七尾あかりさんのライブの時でね、うん、台湾で来てくれて歌ってたんですけど、うん、このシェボンさんっていうか、まあの方が有名なのか、うん、グッズの販売列がもう、こうシェボンファンばっかりになってて、うん、いつもは逆というかねなんだけど、あれって言って思って、で、あ、七分かりさんこっちですみたいなスカスカなのね。
あらら。
なんでね、シェボンファン多いんじゃないかなっていうところでね、まあちょっとかっこいい感じでっていうところで、さてさて、徹底討論ということで、まあ記念日っていろいろあるじゃないですかっていうので、日本にはこの記念日協会っていうのがあって、そこにかつては100万円払うと記念日登録できるっていう。
すごい、
すごい、力つくな。
なんでね、まあちょっと安くなってきてんじゃないかなと思うんだけど、まあそのお金がある人は記念日登録するといいんじゃないかなと思ってて、
いいね。
そうで、まあ今日の7月10日とかこうありきたりなところで言うと納豆の日とかっていう、
ちょっと茨城県民だったんですけど初めて知りました。
まあこれただのね語呂合わせ感はあるけど、710だからっていうなんだけど、調べたら今日ウルトラマンの日とかでもあるらしくて、これももしかしたらつぶらやプロダクションがお金払ってるのかもしれないんだけどまあそんなのがあって、でまあちょっとね、そのカップルとかの話になるとこういろんな記念日があったりするじゃないですかね。付き合った記念日だとか初めて手をつないだんですとかまあそういうのあると思うんですけど、まあ私もね昔は割とこう記念日気にするタイプだったんだけど、ちょっとねおじさんになったせいなのかこう少し鈍感になってるわけなんですけど、まあ、なんでちょっとそういうね記念日とか忘れちゃうのって許されるかどうかみたいな話を、まあちょうどね今日は若い男女2人ずつ来ているので真っ二つに割れるかどうかっていうところでちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、どうしようか、女性側の意見からにしようか、じゃあまた今度上里さんから聞いてみようかな。
なんか半年とか1年とかそういうなんか結構大規模じゃないですけど、なんかちゃんといいくくりの時はなんか一緒にご飯とか行けたらいいなとか思うんですけど、それ以外のまあ1ヶ月2ヶ月とかは特に何もしなくてもいいんですけど、なんか言ってくれたら嬉しいなぐらいかも。いつもありがとうぐらいのそういう感謝を言ってくれたら嬉しいですねでも私もたまになんか忘れあ過ぎてたみたいなのはあるんですけど、でもなんか完全に忘れるってことは今のところないので、完全に忘れられたら確かにちょっと、まあ、怒らないんですけど、悲しいよね、悲しいなっていう感じです。
そうね、確かに確かに。市田さんはどうかな。
いや自分はなんかその相手の人に信用があるかないか、なんか安心できる人だったらまあ記念日ぐらい忘れててもいいかってなるけど、ちょっとんみたいな人で記念日すらも覚えててくれないのはどうなんだっていう風にちょっと考えちゃうかなって感じです。
まあ、女の子は大事じゃない。
でも結構やっぱ友達とかでも結構なんかわざわざカレンダーにあれしてる子とか、今なんかそういうアプリありますよね。なんか入力すると今日で100日目みたいに出てくるアプリとかもあるんで、マメな子はそういうのもやってるんじゃないですかね。
確かに私はやったことないけど
か、そこは音川くんとかはどうでしょう、覚えてるがちか忘れちゃうか。
半年1年100日とかってちょっと多くないですか。1年とかは分かりますか。
その1年半は別にいいんですけど、1年にたどり着くまでの半年は欲しい。分かる。1年切ったらもう年単位でいいんですけど、1年に行くまでの半年は、
の半年、分かる分かる、
大事かもです。
なんか素直な感じのね、意見で。そう、畑野くん的にはどうですか。
半年ぐらいだったら結構考えて渡したりするんですけど、さら、うん、に細かくなってきちゃうと、うん、まあ、たまに鈍感なところがあるんで、言われたら、あ、やべえ、それ忘れてたみたいな、まあ、ありますよね。
なかなかね、やっぱり記念日、まあ、大事な人はね、いろんなこう刻みをやっていくんで、まあ、それこそあの1万日誕生、1万日記念日みたいなやる人たちも結構いるって言って、だいたい27歳ぐらいかな、27歳と4、5ヶ月だったような気がするんだけど、まあ、そういうのをその祝う人たちというかとか、まあ、またそのね、男性側の立場に立つと、まあ、そのぐらいの女性に対してはそういうお祝いをしてあげると、もしかしたら喜ばれるのかもしれないとか、うん、
自分でも分かんないしね。うん、その
そう、でもそれどんどん刻みでやりだすと、今日というかもう過ぎちゃってるけど、こう7月の7日に絡めて、そう、7777日記念とかさ、うん、ね、誕生のゾロ目のやつみたいな、
そう言えばできちゃいますもんね、
う
ん、いろいろ。
そう、1万があんだったら今度1万1111もいいじゃん。
いや、そういうのいっぱいやった方がなんか続きそう、なんか分かる、なんか、うん、そういう勝手に作って楽しいみたいな、ね、そういい気がする。
まあ、でも確かにそういうね、アプリ大事かなとは思ったりするけど、なんかアプリに登録するのもちょっと恥ずかしいなみたいな。
しかもカレンダーに日にちのとこにももう1年書いとく、2日だったらもう記念日記念日記念日でも、でも月に、そうそうそう、書いとけば忘れることは
ない。確かに、確かに、なんかこの今週3日もあるなとかいう時あるかもしれない。
店側ちょっと
ね、
そ
う、まあまあね、別に、まあ、男性側から何かを絶対しなきゃいけないってわけじゃないし、逆に男の子側からなんかこう文句言われる時とかもあるのかなと思ったりするけど、どうする、なんか、なんかこの日こんなことあったのにみたいな。
自分はあんまり言わん、言わないですね。うん、
まあ一家ぐ
らい。そうです ね, ね。なんか逆にそれでなんか言われちゃうとあれなんで、まあ、そこはそこはいいかな。
お互いにね、はい、みたいな。はい、そう、まあ、なんでね、ちょっとそんなあの記念日にまつわるお話も、うん、まあ、そのうちみんなのも聞いていこうかなと思ったりしてます。まあ、ちなみにあの、ね、しつこいようですけど、別にあの中央学院からお金もらってないんですけどね、あの中央学院大学の設立舞台ね、あの10月1日にこう125周年記念ということがあるんで、
そう、すごいね、すごい、うん、
でもその125周年なんで、普段は休みにならないんですけど、10月1日は休みになって全額休校になるんで、
そう、
でもなんか式典があるかもとか言われてるんで、もしかしたらね、学生呼び出されちゃうかもっていうのがね、あったりしますけど、というところで、じゃあ、今日最後の曲というところで、ちょっとね、伸び伸びになっちゃったんですけど、昔さんがいつもリクエストをくださってて、ちょっとだいぶ前のお便りですけどね、あの東京事変の能動的3分間お聴きください。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、もうね、夏休みが近いわけですけど、大学としてはこうオープンキャンパスが、まあ、いっぱいあるよっていうところで、まあ、その次の放送までの間だと4回あって、まあ、今月7月13日、まあ、あ、そうか、 今週か私あの実は全部出ないといけないことになってるのでもあのそういうそういう立場っていうかねあれなんですけど13日日曜日と、7月27日日曜日で8月10日の日曜日8月11日の月曜日と、まあ、計4回あるんですけど、まあ、これ10時から、オープンキャンパス2時までですね、うん、あったりするんで、まあ、ちょっとねぜひぜひ中学大学気になるなっていう人はねあの参加してみてもらうといいんじゃないかなと思います、うん、というところで中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうかというところであれなんですけど、ここであの私の大学院生だった、Q さんが遅れてきてくれたんで、まあ、もしあれだったらちょっと一言ぐらいチラッと喋ってもらっても。
こんにちは
雨大丈夫だった？
めっちゃなんかあれなんか雷もすごいでさ、タクシー乗ってきたです。
やっぱり今日は、まあね、ちょっと雨が強い。
そうそう、
そ
う、
それであれもうなんかもう電車乗るも諦めた、じゃあタクシーにしよう。
確かに
そう、まあ、なんでちょっとね実況中継じゃないですけどね、今ちょっとこれから大変らしいので皆さん気をつけていただいてというところで、でちょっとまあ感想的な話で、あの感想でもいいですね、告知でもいいですけどね、じゃあ畑野くんからなんか一言ずつあれば、
はい、3ヶ月ぶりにラジオでまた緊張したんですけど楽しくできました。ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。音川くんもどうでしたか？もう
半年ぶりのラジオですごい大人数楽しかったです、う
ん、ありがとうございます。そう、市田さんはどうでした？
いや楽しかったです。なんか毎回こうやってメンバーが変わって、うんうん、初めましての人とかと話して、うん、すごいなんかいい経験だなと思っております、
う
ん
ね、ありがたいよね。特にねあの畑野くんとかこう予習してくれてじゃみたいな、
あ、ね、なんかストレッチしながら聞いたり
なんでありがたいなっていうのがね。そう、神田さんもいかがでしたか？
なんかこう実際に聞いたよって言ってくれる人がいると、ね、うん、
嬉しい。
私はで、ね、も終わった後に聞いたりして、あ、聞くよね、聞きながらちょっと笑ってたりして
なんか聞き返すと意外とあれですね、うん、ね、
今回もね楽しかったです。ありがとうございます、
うん、いやいや、ぜひぜひというところでちょっと告知を先にやっちゃって、まあ、次回は一応8月14日木曜日ですね。ちょっとお盆の真っ只中ではあるんですけども、私そのさっき言ったみたいにオープンキャンパスがあって10、11と働いてるんであんま関係ないかなっていうところなんで、生放送でやっていこうかなと思っています。まあ、もしよろしかったらちょっとね皆さん出ていただいてというところで、でそしてお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。でまたツイッター、まあ、X のアカウント@清水ラボですね、後ろ LABO でも感想などを送っていただけるとありがたいです。でポッドキャストもね上がりますんで、まあ、さっきもねあの上里さんたちがこう復習というかね聞いてくれてるというところがあったんで、あのぜひぜひ皆さん聞いてみてもらえればと思ってます。さて1分ちょっと残ってるけど、 Q さんもし何か言いたいことがあればもう雨で疲れちゃった。
いや疲れてない、あの、うん、申し訳ない、今日遅くなってきました、うん、あれ仕事の原因で、うんうん、あの本当に申し訳ないです。まだ次回が、あの機会があったらまた、うん、みんなでお会いで嬉しいです。
はい、うん、まあ、あの全然ね義務じゃないんで、まあまあ部活とかサークル活動風の感じよねっていうのでねやってるので、まああのというところで、というところでじゃあまた皆さんまた来月お耳にかかりましょうというところで、じゃあみんなでせーのって言うとダサいみたいな話だったけどせーの、さよなら、
さよなら。